んなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第665回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて鈴木さん、
はい、
暑いっす。
暑いっすね。
暑いっす。
懐かしい、急なフランクな感じ。
びっくりするぐらい暑くない？
ねえ、なんかね、特に先週とかめちゃくちゃ暑かったですよね。
エアコンが効かないぐらい暑い。
そう。なんか温度下げてんだけど全然涼しくならないみたいなね。
でさ、あのね、エアコンさ、室外機あるじゃん。
ああ、はい、ありますね、
うん。夏場エアコンね、冷房をつけてるときは室外機は熱い空気がわーって出てるわけじゃん。
そうですね、はい、
室外機が例えば直射日光とか当たって熱くなってると熱効率悪くなるってよく言うじゃん。
ああ、言いますね。
で、あの、なんかいろいろさ、例えば銀色のシートを上に乗せるといいよとか、
かぶせたりとかね。
でもあれは実はあれをかぶせることによって空気の通りが悪くなるから逆効果なんだよなんて話があったり。
ああ、そうね。なんかいろいろなんかその辺ね、議論分かれてますよね。
でそんな中で、なんかよく出てくるのが、なんか水を何か桶か何かに入れて、でそこに、ちょっと使わなくなったタオルを先っぽ入れといて、で残りは室外機の上にわーって引いとくと、こう水が少しずつこのタオルを伝って室外機を冷やすから熱効率良くなるんだよなんていうのをよく見るじゃん。
なんか流れてきますね、やっぱ。
でさ、ドレインホースってあるでしょ、水がさ、
流れてくるホースありますね。
あれさ、室内で出た水だから、ある程度冷たい水のはずなんだよ。冷房が効いてる室内でできたさ、
まあそうだね。
あれさ、なんであれ捨てるのかね。システム的に、
まあ確かにね、あれただ排水するだけだ
よ
ね。
あれを室外機の上にこうやって流れるようにしとけば多少は。
まあ確かにね、って言わんとすることは
思わない。
まあ確かにね、その水、まあ、再利用っていう話じゃないだろうけど、ね、せっかくただ流すだけだったらうまく使ってね、冷やしてくれよ。
あれはやるべきだと思うんだ僕。
これあれですかね、世紀の発明なんですかね。
いや、世紀の発明。結構ね、でもやってる人は自力で勝手に改造してやってる人はいるっぽいんだよ。
ああ、そうだね。
僕が言いたいのは、なんでメーカーがやらないのっていう。
まあそうだよね、
メーカーがやりなさいよっていう。
でもやらないってことはなんか理由あんのかな。理由なくやってんの、
やらないということはなんか理由があるんだろうね。実はそれをすることで、ね、でも雨には強くできてるはずなんで、室外機はある程度。
まあまあそうね、特に日本なんか台風とかも多いし ね、そういう水害とかは強いだろうね。
いける。まあ水害には強くないと思うけど、
水害
まで行くとさすがに、
ね、雨とかにはね、
そう、雨とかには
強い雨風だ、
ね、そう、いいと思うのね。
だから
なんでメーカーがやらないのかなっていう。
確かにね、ただ排水するだけで ね結構困ったもんですね。
納得ができない。だそんなの同時にどうでもいいんですけど、
どうでもいいんです
か。夏の話をしたい。夏の話、
夏、
今年刺されましたか。刺されましたか。もう
急だな。何が
刺されました。他にない。さ、人にじゃないでしょ今話題。オープニングの話題として今年人に刺されましたかって話はするわけないじゃん。
今年とかないから人に刺されるのね。
で毎年暑くなってくると人に刺されるようなやつないから、あんまり
そんな物騒な世の中じゃまだないから、ね、
そう蚊に刺されました。
ああ、蚊刺されてないな。なんかまだ痒みを感じてないな。
あのね、大人になるとそうなのよ、
あ、そういうこと、大人になってるって
大人になるとね、まあ、まずその蚊がやっぱり若い、うん、人になんか行くみたいなのよく聞くじゃない
。うんうんうん、言うね。うんうん、
でだからまあそういったのもあるだろうし、あとは蚊がいそうな時間帯に外にいないっていうね、
うん、あー、まあそれは確かにある、
ね、大人になると、大人になるとちゃんとそういうの考えるじゃん、ね、子供ってさ、ね、うんうん、子供ってなんかあのほら、
うん、
なんか夕方とか絶対あの夕方そんなとこにいたら絶対蚊に刺されるよっていうのが平気でいるじゃん。
まあ遊んだりするもん ね外でもね元気に、うんうん、
だけど大人はそういうのちゃんと考えるから。
まあまあ仕事してたりとかしてね、まあその夕方出てないのとかな。
だからあのね、蚊を、
うん、
蚊をなんかあの増やさないための対策っていうのがあるらしくて、
増やさないための対策、
あのね、あの外に蚊がいっぱい出そうな場所に、
うん
うん、何か、まあ、大きな何でもたらいでも何でも何か水を溜めとくんだって、
うん、おお、はいはいはい、
そうするとそういうところにみんな蚊が卵を産む、
うん
ね、
うんうん、
ボウフラがさ、
うん、
そこで、でそのまま ほっといたら、
うん、
ほっといたらそのもう蚊になっちゃうじゃん、
孵化して ね、はいはいはい、
でだからそれを蚊になる前、まだボウフラ状態の状態、ね、時にあの、うん、水ごと土の上にわって、
うん、おお、はいはいはい、
そうするとね、うん、生きてらんないんだって。
あ、そうな、逆に水では生きてられるけど土になっちゃうと、
水の上、はいはいはい、だ水がないとダメでしょ、うん、多分ね。
ああそういうこと。
で流れのない水のところに卵を産むんだよ。
うんうん、はいはいはいはい、まあそうね、うんうん、
だからあの、そうするといいらしいよ。
そうなん
だ、
へえ、あえて地面にね流して
っていう、そう、で地面流すと水はなくなって、
はいはいはいはい、
たものだけが土の上に残るから、
でそれも変えれずに、
そう、
まあ、死滅というかね、していくという
らしいよ。
へえ、そうなんだ。
でね、あとね、あと、うん、うんうん、フランスの、
フランスと、はい、
フランスのスタートアップ企業で、うん、
はい、
トルニョル、トルノ、トルニョル、
ね、トルノル、
ちょっとイントネーションわかんないけどさ、トルニョル、
フランス語なんだろうな、はいはい、
会社が、
うん、
なんかね、すごいのを開発したらしくて、
おお、はいはいはい、
ドローン、
あー、ドローンね、
ドローンね、うん、うん、もうすっごい小型のドローンで、
うん、
蚊を退治してくれるっていうドローンを開発しているらしくて、
おお、蚊を退治する専用のドローンができるわけだ。
で、うん、そのドローンを放つと、
うん、
蚊を見つけるんだっていう、例えば他の蚊以外の虫とかは、
うん
うん、虫、
はい、ね、虫だけに。
やめてください、それってなんか僕がつまんないことを言ったみたいに持っていくのやめてください。
スルーするわけ ね、はい、ね、
だから蜂とかね、そういうね、
うんうんうん、
ハエとかそういうのは無視ちゃんとして。
はい、はい、
ね、で蚊のしかもメス、
あ、メス、
メスだけをなんかね、超音波なんか、
うん、
をなんか出して、その帰ってくるこのなんか葉を尖ったりなんかそういうので、なんか蚊のメスを判断するんだって。
分けられるんだそれでね。
で見つけたらドローンがそこに飛んでって、
うん、うんうん、
ダーンってやっちゃうんだって。
ああ、でも逃げらんないんだろうね、その蚊にはね。
そうそうそう、
逃げられずに再駆除できるんだ。
すごくない？
すごい。確かにメスだけね、ちゃんと駆除しとけば、まあ、その後のね、
そう、
卵を産むっていうのはないわけだからね。
で、うん、一通り蚊をやっつけたら、
うん、
勝手にドローン自分の基地に戻って充電勝手にするんだって、
はいはいはいはい、ああ、なんかお掃除ロボットみたいな。
そう、だからそういう発想、そういう発想だよね。
そういうことだよね、うんうんうん、
そういうドローン版だよね。
だ、定期的に飛んで駆除してまた戻ってみたいな感じを繰り返してくれる、うん、
そう、すごくない？
なんか新しい時代の蚊取り線香みたいなことだ ね、 ね、結局
これね、鈴木さん、うん、朗報です。
両方、はいはい、
もうすでに、
うん、
予約が開始されてます。
ああもう販売予定なのね。
販売予定かどうかまだちゃんとできてないんだけど。
ああはいはい、
予約は開始してます。
あ、予約いつできるの、大丈夫、
わかりません、わかりません、わかりませんがまだまだちょっと発売時期とかはっきりしてませんが、
年単位でかかりそうだしな
、予約金がですね、なんとですね、うん、今のとおり予定されてるのが100ドル、
100ドルか、100ドル、
うん、100ドル、
100ドルか、
今だといくら、160円ぐらいいってる、165円ぐらいの、
1ドル160円ぐらいかな、今も。
ということはいくら、
16,000円、
なんでよ
100ドルでしょ、
100ドルだよ、100ドル16,000円なわけないでしょ、
え、100ドルかけ、あれ100ドルでしょ、
うん、あれそれ10ドルでしょ、
え、10ドル
はだって1ドル160、
うん、1ドル160円、
あ、10ドル、あってる、あってる、あってる、
1ドルじゃなくて
100ドルらしい予約金が100ドルで一応返金可能、
はい、ああそうなんだ、
でもしくは、月額50ドルって書いてある、
あ、サブスク制もあるんだ、
サブスクでもいける。で、買い切り、買い切り、予約して発売されたとして、はいはいはい、そう、これだ、これ、これ、これ、買い切りの時に110ドル、うん、あ、違う、1100ドル。
あ、1100ドルね、
これが17万ぐらい、
あ、そうだね、それは17万ぐらい。17万ぐらい。
こっちが頭に入ってたんだね。
いや1万6000円だったら買おうかなと思っちゃって
でさ、だ予約金だからもう、うんうん、多少お金集めてんじゃない、
スタートアップ企業だから ね、 まあまあ、ね、開発資金も欲しいだろうしな、うんうん、
でこれは、まあ、日本ではまだまだ少ない、全然ねそんなに脅威ではないかもしれないけど、海外だとさ、うんうん、その蚊を介して要は病気を、
あ、はい、あ、ありますよね、
あるでしょ、うんうん、マラリアとかさ、
はいはいはいはいはいはい、血を実際吸ってるわけですな、
そうそうそう、うん、そういうのを、防ぐため、うん、ということらしいよ、
あ、まあ確かにね、
うんうんうんうん、すごい、すごくない、
あ、すごいね、でもそれがねもう一般的になればね、なんかすごく便利な世の中になりそうな気はするよ ね、 ね、
で、
うんう
んうん、これさっきさちょっとさこれのことをさ、うん、要は顔をやっつけるバージョンのお掃除ロボットみたいな言い方したけどさ、これお掃除ロボットで言えば、うん、またちょっと違う分野でさ面白いのがあって、
はいはいはい、
トイレ、
あ、はい、
トイレが、うん、自分のところまでやってくる時代らしいよ今
人間ってのは随分横着な、
いや、これ横着というよりはそのちょっと体が動かない、
あ、まあそうか、
ご年配の方とか病気でちょっと寝たきりの方とかのためにってことだと思うんだけど、
あ、そうか、
そう、
それは大事だね、
だからトイレを呼ぶとトイレがやってくる、うん、自分のところね、
はいはいはいはい、
でそこに、トイレするじゃん、じゃあトイレはちゃんとそこはちゃんと密閉して溜め込んで勝手にその家のトイレまで、本来のトイレまで勝手に行って、
うんうんうん、
で勝手にそこのトイレにその回収したものを流すというところまで自動でやってくれるんだって
、おー、なるほどね、はいはいはいはいはい、便利だね、そうなってくると ね、 ね、
だからこれね、うんうんうん、だから介護とかもちょっと楽になる、トイレとかさ嫌じゃん、なんかさ、うん、ちょっとトイレ行きたいときに、まあ、自分がちょっとね、うん、ちょっと体が弱ったとして、うんうんうん、誰かの、ね、助けを借りなきゃいけないってなった時に、はいはいはい、できるだけ自分で動きたいじゃん、うん、可能な限り
やれることならね、
うんうん、特にトイレなんてもんはさ、
そうだね、うんうんうん、
だからこういうのがあるとちょっといいよね、
うん、確かにね、うんうんうんうん、
いつお世話になるかわからない、
まあそうね、何があるかわかんないからね、うんうんうん、
そういうのもあるらしいよ、だそれって結局トイレとあとそのお掃除ロボットのこの原理をくっつけてガッチャンコした感じの、
はいはいはいはい、
技術だから、
お掃除ロボットもね自動でね、その拠点に戻ってゴミ排出してやってるわけだもんな、
すごいでしょ、
す すごいね、確かに、ね、
こういうあの平和利用してほしいよね、こういう技術ね。ドローンってなんか最近若干さ、なんか戦争に使われるイメージついてきちゃってるじゃん。
あ、まあまあまあ、イメージとしてはそうですね、はいはいはい、
いやじゃん、やっぱね、ドローン平和利用。なんかさ、今ドローンショーとかやるでしょ、花火大会と一緒だったりさ、ああいうのもいいよね、平和利用、ね。
そうね、ただね、戦争でね、そういう技術が発展してきたっていうね、歴史もなくはないから、なんとも言えないと、
まあ
ね、
まあ、それ言っちゃえば、この今、僕らが今、これ使ってるインターネットすら、
もともと
は軍事用の技術だからね。
そうそうそう、なかなかね、そこのジレンマみたいなのあったりしますけどね、はい、うん、平和になればいいなと思いますけど、ね、
平和になりましょう。
はい、
ございまして、今週もですね、たくさんお便りをいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前を鈴木さんからご紹介してもらいます。
はい、ご紹介いたします。オレンジさん、キャナさん、レザさん、カカリンチョさん、マリンさん、アヤモさん、ソニカルさん、マナーさん、オレンジ妹さん、以上の皆様からいただきました、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
はい、
鈴木さんは、
はい、
サランラップ派ですか、クレラップ派ですか。
僕はサランラップ派ですね。
いいの？いいの？
今後クレラップになる可能性は十二分になります。
いいの、サランラップ派で。
いや、今まではね、サランラップが好きでしたけど、も
これからはクレラップに変えていく、ちょっ
と、ね、クレラップに変えていかないといけない事情がちょっと発生しましたので。
なんかね、クレラップが今まではほら、はいはい、クレラップの CM ではちょっとおかっぱ頭の女の子が兄弟ね、姉妹で、
そうですね、はいはい、はい、
あれなんかパッケージもキャラクター、うん、そのキャラクター
乗ってますね、うんうんうん、
あれずいぶん長い間
やってたみたいな、
やってたんだって、うんうん、それが、うんうん、もう急になんかクレラップとちくる、うん、
土地狂ったとか言わないよ。
なんかちょっと土地狂ったとしか言いようがないんだけど、なんだろう、他に言葉が思い浮かばない。夏のせいかな、はい、急に CM キャラクターにアルフィーを使い始めるという、
そうですね、ジアルフィーをね。
アルフィーのファンとしてはちゃんとジアルフィーって言ってほしいんだ、うん、アルフィーって言ってほしくない、正式名称で言ってほしいんだ。
アルフィーでもいいんですけ
ど、今わざわざ言い換えられちゃったからさ。こだわりがあるのかなと。
いや、一応ご紹介だから正式名称言っとこうかなと思っただけなんです。
ね、で、あれでしょ、鈴木さんはもうこれね、うん、ずっと聞いていただいているリスナーさんはお分かりだと思いますけど、鈴木さんはね、はい、サンドの飯よりもアルフィーが好きということで。アルフィー世代だからね、鈴木さん
は。そもそも全然世代ではない。全然世代ではないですよ、私
は。アルフィー世代でしょ、実は。分かってる分かってる。
まだ30にもなってないですから、
私、ね、おかしいんで、おかしい。間違って、
まあまあまあ、ちょっとね、年配の方多いですけどね、ファンの中にはね。
そう、なのでね、まあ、ちょっとこれからクレラップを使っていただいて、
は
い、
そうです
ね、まだ僕一回も CM 見てないんだけどさ、う
ん、あ、僕も見てないですね、まだね。
もうてか CM を見なくなったな、本当に。
ああ、はいはいはいはいはい、
本当に CM 見なくなったとか、今何の CM が流行ってるとか、わかんないし、多分 CM のパロディとかやられても全くわからない。
あ、うん、あ、なんか話題、あんな CM が話題になることもそこまでなんかね、増えてないというか、なんか少なくなったなっていうのありますね。
ね、
夢グループぐらいしか。
あれ CM か。
一応 CM は CM だけ
ど。で最後になんとなく、
うん、
なんか記憶にある CM ってあれじゃない、あのなんだっけ、あの、うん、拡大鏡のなんだっけ、
あーねあれなんだっけ、ハズキルーペか、
ハズキルーペ、
はいはいはい、
あとはライザップ
はいはいはいはいはい、はい、
あの辺じゃない、
あの音楽、ね、
最後になんとなく記憶にある、なんかみんながちょっとパロディにしそうな感じの CM ってさ、そこで止まってるような気がする、
ね、ライザップとかやってたね、いろいろね、パロディもね、うんうんうん、
もう今あれだもんね、ハズキルーペなんかほとんど CM 流さないもんね。
そうね、たまに BS で見るぐらいだね。
あれ戦略だったらしいよ。
ああ、まあもう一時期ってな、堂々ね、大々的にやって
る、
ね。
どのチャンネル回しても、あ、もうチャンネル回すって言ってる時点で僕もおじさんだよね。どのチャンネルに変えても。
そうね。
ね、あのなんかもうハズキルーペってやつ、はい、あれはなんか集中的にその時期だけ、
うんうんうん、
もう全国民が見るぐらいのレベルでわーって CM 流して、
はいはいはい、
で拡大鏡といえばハズキルーペっていうイメージを、うん、ここのメーカーのものを使ってきゃ間違いないっていうのをもう植え付けたんだって、あの、
まあそうね、あれだけなんかね結構衝撃的というか印象に残る CM でもありましたね。で
植え付けちゃったからもういいっていうんで、うん、もう今やってない
ん
だって、
うんうんうんうん、確かにね、 CM ない今でもね、ハズキルーペハズキルーペ言うしね、全然ね、
まあ僕は名前覚えてなかったけどね。
まあまあまあまあ、名前はどうでもあるようだけど。
さてそんな中、はい、行きましたか、はい、もう今年は
行きましたが、どこに。
いや、お祭り、お祭り。
あ、祭りは行ってないですね。
祭り行ってない。え、近所のお祭りみたいのもない。
近所の祭りもない、ね、
あ、そう。でもこれから行くでしょ、う
ん、これから行くのかな。
行かないタイプ。お祭りには行かないタイプ。じゃあ、あの、うん、いいです、僕はリスナーさんと話します今日は。これからねお祭りね行く方も、もうすでに行ったよとか、これから、はいはいはい、まあ、多分行くよっていう方も多いと思いますけど、
そろそろ、ね、シーズンというか始まってますもんね、
は
い、
まあ、そこにね、要は敵屋さん屋台いっぱい出るじゃないですか、いろんな屋台出てると思うけど、
うん、
杉さん何買っちゃう。
僕ね、唐揚げは確実に買うね。
唐揚げ買っちゃう。
唐揚げ買っちゃう。うん、
あとは。
あとね、肉巻きおにぎりとかあったら買っちゃう。
肉巻きおにぎりね。はいはいはい。うん、意外と、ちょっとレアケースかもしれない。肉巻き。
まあまあ、だからあんまりないんだけど、あったら、おっと思って買っちゃうね。
あ、そう。あとは、あとは、うん、あとは、思い浮かぶやつ。
あとね、お祭り系でいうと、あの焼き小籠包とかたまに出てる時あるんです
よ。すっごいなんか定番をいかない。全然定番いかないよね。
僕のね、その行ってるお祭りだとその辺のキッチンカー出てるんで、
うん、じゃあキッチンカーとか出てるようなお祭りは違う。あれさ、お祭りじゃない。キッチンカーは除外してください、とりあえず一回。
キッチンカー除外？
除外してください、キッチンカーなんていうものは。ちゃんとその簡易的ななんかテントみたいの立てて。
はいはいはい、ね、やってるよね、うんうん、ね、
やってる。敵屋さんがちゃんとあのねじり鉢巻きをしてるおじさんが売ってるやつでお願いします。はい、
こだわり強いな。
はいはい、その
ね、はいはい、うん、それだとあとジャガバターとか買うかな。
ジャガバターですか。おお、
まあ奥さんが好きなんでそれを、うん、に便乗してみたいな感じで買うくらいだな。
全然出てこないな、定番のなんか焼きそばとかかき氷とか。
あげようと思えばあげれますけど、別に買いはしないんで。
あるでしょ、たこ焼きとか。
まあまああるけど、ね、別に祭りで食わなくても。
つまんないお祭りの、
つ
まんないお祭りの楽しみ方してるんあなたは。
いや、だから僕が行くお祭りキッチンカーがあるから、そのキッチンカーでいいんじゃないですか。
キッチンカーはお祭りじゃないもん、あれ。あのフェスとかだから、ああいうイメージはね。
まあまあね、確かにあるけどね、フェス。
そんな中、まあね、
はい、
お祭りの屋台で、
うん、
ちょっと 気をつけた方がいいよランキングベスト10を出してみました。
気をつけた方がいいよランキングって何、どういうこと。
食中毒に注意したい食べ物ランキングベスト
10。ああそういうことね、はいはいはい、まあ、確かにそれは気をつけて
かなきゃ。ベスト10っていうかワースト10なんだけどね。
まあそちらかというとそうだね、ワーストだね、はいはい。
要はこれがまあ完全に食中毒になるよっていうね、そこの屋台で食べたら食中毒になるよっていう話ではなく、運悪くそうなっちゃう確率はちょっと高めのものだよねとか、あと自分が体調が万全じゃない時に食べたらちょっと負けちゃう可能性あるよねっていう、
まあね、取り扱ってるものの性質上とかっていうのはある
し、
ね、
そうそうそう、どうしてもほら屋台っていうのは、冷蔵庫があるわけでも、まあまあ鈴木さんがね食べるキッチンカーには冷蔵庫ついてる可能性あるけど、あの普通の屋台ね、
一般的な屋台だとね、なかなかね、
鈴木さんが、目もくれないような屋台ね、
目もくれないことはないのよ別に、
は鈴木さんがすっげえバカにしてる
屋台、バカには一切してないじゃないですか、
ね、ではあんまり
悪者になるな、
なかなかほら電気もなかなか使えなかったりね、
ああはいはい、
そうか、水もきちっと確保、うん、完璧にはできなかったりとかって、
うん、まあまあまあまあ、まあ、どうしてもね、いろいろ、ね、うん、はいはい、
いうのもあるわけですね、うん、可能、これあくまでも可能性、確率として
うん、
っていうところで、うんうん、チャット GPT 調べです一応、一応過去の事例とか
はい、はい、
過去の事例とか、まあ
うん、
そのいろいろ調べた上で、
あ、まあまあまあ、
ね、チャット GPT にまとめてもらいます、うんうん、はい、10位、
はい、
10位、比較的低い可能性が低い、
うんうん、とかね、はい、
かき氷、
おお、まあまあまあ、はいはいはい、はい、
これは氷そのものよりもその作ってる人の手だったり、
うん、
器具だったり、その水からの汚染の可能性は多少あるよってい
う、うんうんうんうんうんうん、
かき氷が10、これね意外と比較的低めですね、
うん、そうね、いろんな他のの考えたとするとまあ低いだろうなっていうイメージは確かあるな、
はい、第9位、9位、はい、8位はですね、8位9位は、中程度の危険度らしいです。
あ、もうそこから中程度になっちゃうね。はい、はい、
9位がですね、クレープ、うん、チョコバナナなど。
はいはいはい、うん、あるね、うん、
要は果物とかクリームとかを使う場合は、
うん、
こ
う
温度管理がすごく重要なので。
そうだね、果物は特に、はい、はい。
でほら基本的に例えばチョコバナナとかはね、基本的には生ものじゃないですか、うん、
そうだね、バナナ自体は生だし
火は通さないよ、
うんうん、
でクレープもクレープの生地は火通すからいいかもしれないけど、そこにちょっとやっぱり果物だったりあと野菜とか、
うん、あ、入れたりします、
生の野菜とか入ってたりするケースもあるんで気をつけてくださいということですね、
うんうんうん、
で8位、
8位、はい、
フランクフルトアメリカンドッグ、
ああなるほど、はいはいはい、
これはもう本当に完全にお店による、
うんうんうん、
加熱不足だったり加熱後に長時間放置っていうパターンが多い、
ああそうね、確か加熱するものではあるけどその状態によってね、うん、
っていうので気をつけてくださいと、
はいはいはい、
で7位、ここからですね、はい、やや高めです、危険度、
うんうん、ちょっと気をつけていきたいね、はい、
7位、唐揚げ、
ああ唐揚げね、はい、
唐揚げは、はい、まあ、これも揚げる人のあれね経験なんでしょうけど、
うん、
まず鶏肉がちょっと危ないよねっていうのがよくある、
あ、まあそもそもね、そ、はいはいはい、
で唐揚げは中心まで火が通ってなかったらちょっとやばいよっていう、
あ、赤かったり中が赤いとかね、そういうのは確かに危ない、
でこれもやばい、うん、その作り置きをずっと放置してるケースが多いから、
はいはい、
釣りとかの場合はね、
うん、
ちょっと気をつけた方がいいですよって、
はいはいはい、
で6位、
6位、
うん、お好み焼きたこ焼き、
うんうんうんうん、粉物ね、はいはい、
これもやっぱりね、加熱不足とか作り置き、
うんうんうんうん、
お好み焼きとか多そうだもんね、
そうだね、はいはいはい、
いや全体的にだからあれみたいな、
うん、
買ったらその場で食べる、
そうね、持って帰ることは前提としちゃいけないね。
あの持って帰って食べようはちょっと危ないらしい。
うんうんうんうんうん。そうだ、その場で食べることも前提に作ってるし、
持って歩くだけでも結構ね、気温の高いところでずっと持って歩くわけで、ね、どんどんね、菌がもしあれば入ってたらどんどん増えてっちゃう、
ね、どうしする一方だから、はいはい。
第5位、ここからちょっと高めです、
はい、おお、ちょっと気をつけなきゃいけない
。第5位は焼きそば、
はいはいはい。
これはあの焼きそばやっぱりいっぺんに調理した後にその放置しとくっていう、
うん、うんうんうんうんうん、
売り方をしてるところが多いので気をつけてね。
あとでガーって作って小分けしてって感じだもんな、はいはい。
あと4位、イカ焼き、海鮮焼き、
うんうんうんうん、
これやっぱりあの魚介類
はいはいはい
はちょっとやっぱりちゃんと温度管理、冷蔵でちゃんと温度管理できてるかっていうのと、
ね、火入れたとしてもね、もともとの状態がね、
うん、でさらには加熱不足ねあるらしいので、はいはい、気をつけてくださいということで、
うん、
で3位、
はい、もう別にワースト3になっちゃうね、はい、
この辺かな、意外、ね、牛串、
おお、牛串、はいはいはい、
焼き鳥などの串焼き、
串系、うんうんうんうん、
やっぱこれも加熱不足がされてると危ないよっていうのと、うんうんうん、基本生肉から行くんで、
そう、
ね、
う
ん、
はい、
気をつけた方がいいらしいです。
うんうんうんうん。
さあ、だここから、
はい、
非常に高い。1位には非常に高いってチャット GPT は言ってます。はい、
最新の注意を払った方がいいかな。はい、
さあ、2位は何でしょう。
なんでしょう。なんでしょう。何出てないだろう今まで。あ、でもジャガバター出てないけど、ジャガバター入ってるのか。
ジャガバターでいいですか。
ジャガバターでいきましょう、はい、
ジャガバターではありません。ジャガバターは10位以内に入ってません。
入ってなかった、
2位がですね、はい、ケバブ。
あ、ケバブはキッチンカーじゃないか。
ケバブ、はい、鶏肉料理。
ああ、はいはいはい、はい、
でもやっぱり、ね、肉の加熱不足、大量調理で常温保存してることが多い。
はいはい、唐揚げとはまた違ってね、うん、うんうんうん。
さあ1位、あ、これね、ちなみにケバブは過去の事例でも、
うんうん、
40人がサルモネラ菌でやられちゃったり、
はいはいはい、
6人、
うん、
ブドウ球菌、
あ、
なんか事例が結構あるらしい。
うんうんうんうん。
さあ、で1位は何でしょう。
1位なんだ。
よく僕もよくこれは聞く。
あったっけそんなの。
そして意外だった、僕最初に聞いた時は。
意外、
うん、これね、ちなみにね、2014年に、
うん、
静岡市
の、ね、はいはいはい、
花火大会でこれを食べた人が、うん、O157 で510人が、
うん、
食中毒になったという事例があるらしい。
あ、結構な人数だね。じゃあ、うん、本当に人気な食べ物ってことだな、うん、全然。キッチンカーばっか食ってるから全然。
多分キッチンカーでは売らないですこれ。
なんだなんだ、全然お祭りの屋台が出てこないぞ。
ほら、行かないから。あの、だから鈴木さんは大丈夫だから、キッチンカーをほら、うん、自分の庭に呼んじゃうから、すぐ
呼ばないって。別に
お祭りを自分の庭でしちゃうから、本当に普通の庶民が行くような楽しいお祭りには行かないから。
ね、呼べる庭ないし。キュウリの浅漬けとかありますよね。
うん、
あとパインとかその辺、
それだそうです。
ああ、やっぱそうなの。
冷やしきゅうり浅漬け、
はいはいはい、はい、
加熱工程がない。
そうだね、うんうんうんうん。
でも汚染されちゃったらもうその
おしまいっていうか、はいはいはい、
それを殺す手段がないんで、口に入れるまで、
うんうんうん、うん、
これ一番危険らしいです。
ああ、まあ確かにね、ちょっとね、冷えね、熱いからっていうので、ね、体が冷やしたいって言ってちょっと買おうと思うっていうのは
あるかな。さ、屋台の食べ物ってさ、よくさ、これあんまり、うん、まあ、ほとんどの 屋台ではそんなことやってないけど、
うん、
当然ね、
うん、
本当に本当に本当に一部ね、うん、そういう人がいるんだなっていう、なんかよくさ、うん、動画で出てくるのがさ、あの食材を地面に置いとくとか、
うん、ああはいはいはいはいはい、
あとはあの水が確保できなくて近所の川で洗うとか、
うんうんうんうん、
っていう映像を見たことある。
はいはいはい、まあまあそういうのがある、まあごく一部だけどあるんだろうな、うんうん
う
ん、
そういうのもあるから、
うんうん、
だからあのこれからねお祭り8月いっぱいまでちょこちょこあると思いますんで、
う
ん、
そうね、各週末に、ね、あるとなるでしょう、うんうん、
そういうところでもし屋台で何か食べるとき、
うんうんうん、
ちゃんとその屋台の中の管理状態、どうやって管理されてるのかとかね
そうだね、ちょっといろいろ注意深く見なきゃいかんわね、自分を守るために、
この屋台の裏を一回通ってちゃんとやってそうだなっていう、
通れそうだったんで通っていただいてね
で、あとはできればその場で焼きたての、うん、焼きそばとかでも焼きたてのやつとか、ね、
うんうんうん、そうだね、はいはい、作り置かれてるものじゃなくて、ね、
そうそうそう、う
ん
う
ん、
そうゲットするのがいい、うんうん、今作ってるから待っててね状態一番いいかもしれないね、ある意味、
はいはいはいはい、
あとは、
うん、
あとはもう一番大事なのは自分の体調との相談ね。
まあね、体調悪い時に行かないっていうところも大事だ、ね、
体調が良ければ、うん、体調さえ良ければ多少菌が入ってもやっつけられるんで、うんうん、
免疫力あるんですね、
うんうんうん、頑張りましょうみんなで、
はい
ね、さあそんな中、
はいはい、
その中、ですね、お祭りの屋台で、
うん、
一番原価率のいいものは何でしょう、
うん、
利益率が高いもの、
利益率、ああだから店側が得するもの
と、そうそうそうそう、売り値、一般的な売り値と、
うん、
この元の材料費で考えた時に、
はいはいはいはい、
一番儲かってるのどれだと思う、ベスト3ちょっと当ててみて。
これかき氷じゃないの、
かき氷第2位ですね。
あ、でも第2位なんだ、
第2位です、
まあ、言っちゃあれだけど氷削ってるだけだからまあシロップ代ぐらいかなって言うんだけど、うん、それでも2位なんだ、
うん、
あとなんだ、
あと2つ、
それこそさっき出てきたその冷やしきゅうりとか
入ってない、
入ってない、
野菜は高いから、
ああまあまあまあまあまあ、うん、そっか、なんだ、あとパッて出てきたのはかき氷だけだけどな、あとなんだ、焼きそばとか一気に作れば、
焼きそばはね8位ですね、
8位かあ、でもチョコバナナも結局バナナ高い、
やばね、野菜とかお肉とか使うのはやばちょっと原価が高くなる、
高くなっちゃうのか、うん、使わないもんなんかあったっけそれ以外だめだ、全然出てこない、なんだ、
ね、うん、1位は綿あめ、
あー綿あめね、
綿あめはもうあれだ、ザラメだけだから
そうね、溶かすだけだから、ね、
おそらくわたあめを入れてるあのビニールに書いて、うん、こう印刷されてるキャラクターに著作権料は多分払ってないと思うんだよ、うん、それ
まあまあでもその袋の代金の中に入ってる可能性はあるから
おそらくね、あれ払ってないんじゃないかなと思って、でね、一応3位は、
はい、
ポップコーン、
あーそうか、あれも飛ばす、うん、弾けさせるだけか、こう、
あとはね、あとベビーカステラも意外と原価率がいい、
あそうなんだ、結構ポツポツ出てたりするよね、うん、
あとポテト、うん、フライドポテト、
あはいはいはい、はい、
チョコバナナ、焼きそば、うん、お好み焼き、たこ焼き、いや粉物がちょっとやっぱ
り、うんうんうんうん、ちょっといい、うんうんうん、そうなんだ、
いいらしいぞ、
ワタアメ屋を開くか
わたあめが一番、ただわたあめ今もう食べないんじゃない、
いやまあまあね、うん、
わたあめ
今結構こうなんかおしゃれなわたあめ
なんかね、カラフルなね。
そうそうそうそう。だからちょっとあの今もなんかね、それこそしんどい渡辺とかだとちょっと日記出ないかもね。今逆にもね。
うそうね。
じゃあ渡辺、かき氷ポップコーンでお店出して。
だからあれはまあまあ、まあ、楽しいだから。楽しいを買うわけだから、
ね、いやまあそうね、はい、はい、あとペットボトルもね、あのなんか冷やして置いとけばね、200円で300円ぐらいで、
ね、ああペットボトルでもね、
うん、
何十円とかで下手したら買えるじゃん、安いところで。
あ、そうそうそうそうだね、うん、
でもね、
うん、
100何十円とか200円とかで売られるのが300円かな、200円とかって一般的
に、うん、そうそう売ってるから、うん、いい商売してんなと思いながら買っちゃうんだけどね。
買っちゃうか。
なかなか自販機なかったりするからさ、お祭りのところに。
さあ、いうことで、まあまあ、ね、はい、お祭りを楽しんでください、皆さんね。
そうですね、これからもう夏本番ですから、はい。
行く前はちゃんと体調管理ばっちりして
る。あ、そうね。
だ特にだから、ね、あの、ちっちゃいお子さんがいる方は、
うん、
ちょっと、
うんうん、
その辺、ちょっとね、注意して
余計にね、うんうんうん、
なりやすいと思いますんで、
はいはい、
はい、さあ、ちょっと今週どうしても喋っておきたいことありますか、鈴木さん。
今週どう
どうしても喋る、これは喋っとかないとな。
今週それで言うとですね、うん、どの話にしようかな。ちょっとね、あの IT 系の話にはなるんですけど、
はいはい、
新しいスマートフォンが発表されまして、
うん、
あのギャラクシーのね、サムスンが作ってるギャラクシーの、うん、あの Z フォールド8っていう、まあ、2つ折りのね、
うん、
携帯の新しいやつが発表されまして、
うん、
結構ニュースでも話題になってたんですけど、うん、だから今までこの2つ折りの携帯ってちょっとその閉じてるときは縦長の画面で、
うん、
開くとちょっとしたタブレットになりますよみたいな、
うん、
サイズだったのが、うん、今回新しく出たそのもあるんですけど、そのなんていうか正方閉じた状態でも若干正方形に近い形、
うん、
で開いてなんか本当に16対9というか、
うん、
一般的なそのディスプレイの大きさの比率の画面ができるみたいな、
うん、
まあのが新しくちょっとサイズ変更みたいなのが。サイズが違う、その画面サイズ比率が違うバージョンみたいなのが出まして、
うん、
で、まあ、いろいろネットで賛否両論あって、
うん、
で実際にちょっとね名古屋の方を見に行ったんですけど、うん、まあ、手に取るとそんなに僕はうーんって
手に取るとそんなに僕はうーんはどっちのこと言ってるの。
そんなにね、あの、うん、まあ、ネットだと結構こう評価されてる方もいらっしゃったりとかいたんですけど、
うん
うん、僕は最初実際手に取って、まあ確かコンパクトだけど別にこれ2つ折りじゃなくてもいいかな、もともとその元々あったその縦長のサイズは閉じると一般的なそのスマホみたいに縦長の画面で開くとタブレットになるっていう元々あった方のが僕は好みかなっていう風に、
うん、なぜ
なんだろうね、なんか、やっぱ閉じた時の画面のその比率が、
うん、
なんだろう、この実際に、やっぱ閉じて普通の、そのスマホのアプリを使うわけじゃないですか、今まで通りだと、うん。ってなってくるときに、その閉じた状態で、要は、画面がキュッてこう縮まってるわけなんで、その新しいタイプだと。
うんうん、伝わってるかな、リスナーさんには。キュッて縮まってる感じなんで。
だから縦の長さが足りてなくて、
うん、
で、キュッと縮まる、
うん。
キュッてなっちゃってるとしか言いようがないんだけど、
うん、
だから高さ方向が足りないので、
うん、
それでアプリ使うってなると不便なんじゃないかなと思って、
うん、
画面開いて YouTube とか見る、動画見るんだったら便利かもしれないけど、うん、それ以外の用途で使うときに結構不便なんだろうなっていうのを思って、うん、それだったら別に僕は今までのものでいいなっていう。
今までのものでいいな、今までのもの使ってるんだっけ今。
使ってないけど、
使ってないのに今までのものでいいなはおかしくない。
じゃあ今までのサイズのもののままで買うんだったら僕はそれで買うかなっていうのを思ったよっていう話をしたかった。
買わないけどでしょ
いやだからちょっとね、あの金額もその縦長のものに比べるとお安くなってるんで、あどうなんだろうと思って見てみたんだけど、うーん、あんまり買わなくてもいいかなっていう、うん、感想を持っちゃったっていうね、
は
い、話。
ギャラクシー Z ホールド8についてはそれぐらいですか、うん、鈴木さんの話は、まあ、
僕の話
それぐらいですか。
僕は実機見てきてそんな感じの印象を持ちました。
そんな感じで大丈夫ですか他にありますか。
まあ、うん、そんなもん
、はい、じゃあ僕の話をしていきましょう本日の本題でございます。はい、はいはい、ギャラクシーからですね、あの新しい折りたたみスマホが3機種発売になりまして、
はい
はいはい、で僕今現在使ってるのはギャラクシー Z ホールド7というのを使ってまして、
はいはい
はい、これは2つ折りの携帯なんですけども、うん、はい、基本的にはこれはあの開くとタブレットっぽく使える、
うんうんうん、
閉じたらスマホっぽく使える、
うん、
ものです。
うんうんうん、
ね、まあ、僕が使ってるやつって、はい、で普段は、まあ、縦横比としたら普通の一般的なスマホと同じような閉じた状態だと、
はい、
うん、で、でこれは普段これで使ってスマホとして使ってて、あちょっとなんか漫画読みたいなとか、うん、動画を大きな画面で見たいなとか写真を誰かに一緒に見せたいなというので開いて、
はい、
ちょっとした大きなタブレットっぽくしてみんなで楽しんだり、うん、自分が大きな画面で漫画読んだりとかってことができますよっていうコンセプトのものなわけですよ、
うんうん、ね、
でこれがもう今までこういうのが多かった、2つ折りといえばこれ、うん、こういう感じだったんだけど、で今回ギャラクシーが、出してきたのはもう一つあって、うん、あもう一つはのあの、ね、普通のスマホを、
はい、
普通の縦横比のスマホを縦に2つ折りにして、
あ、はいはいはい、
ね、そう、あの普段は半分の大きさで持ち歩きましょうよっていう、
うんうんうん、
スマホはちょっとあのケツポケに入れにくいから2つに折っちゃっても、うん、ケツポケ入れときゃいいじゃんっていう、
ね、はいはいはい、
なんかコンパクトみたいな感じのねイメージの、
まあ売りとしてはそんな感じなのかな、はいはい、
っていうのが、まあ、うん、今回も、それもフリップ、
うんうん、
ギャラクシー Z フリップ8ってな
って8、はいはい、
で今まで、まあ、僕も使ってる、ギャラクシー Z ホールド7っていうのは、うん、今度はギャラクシー Z ホールド8ウルトラっていう名前で、
うんうん、
まあ、新しい、まあ、これはそんなに変わってない、7とあんまり変わってない、うんうん、で、ね、はいはい、一番やっぱり注目されてるのが今鈴木さんが、うん、もう批判をした
批判をした個人的な話だけど
ねギャラクシー Z ホールド8っていうのが新しく出る、うん、でこれはなんで注目されてるかっていうと、はい、閉じた時にはこう僕ね、あのね、うん、ギャラクシーフリップZ フリップ8っていうのは、
うんうん、
スマホを縦に半分に折ったやつ、開いたらスマホに、うんうん、として使えるものでしょ、はい、 で今回出たギャラクシー Z ホールド8ウルトラっていうのは、
うん、
普段は折った状態でスマホで使って、でいざという時開いたらタブレットにもなるよ、
はい、
っていうコンセプトだと思うのね、
はいはいはい、
で今回新しく出たギャラクシー Z ホールド8っていうのは、今さっき鈴木さんが言った、うん、閉じた状態だと、
うん、
縦がちょっと短いんだよね、
本来のスマホという感
じで、横がちょっと広い、はいはい、
だ
正方形じゃないけど正方形にだいぶ近い、
そうですね、うんうんうんうん、
大きさなんです、
うんうん、
で開いた時にほぼほぼ、うん、iPad mini と同じぐらいの大きさになる、
うんうんうんうん
うん、 iPad mini と同じぐらいの大きさになるんですよ、
は
い
は
い、
うんうん、
で僕はこれは Galaxy Z Fold 8は、
うんうん、
iPad mini を、
うん、
iPad mini を2つ折りにしたスマホって僕は位置づけてるのね、
うんうんうん、 はいはいはいはい、
今鈴木さんは折った状態でスマホとして使おうとしてるから、
うん、はい、
使いにくいってすごい思っちゃってるけど、
あ、まあまあまあ、はいはいはい、ね、
基本開いて使うものだと思うの、タブレットとして。
ああ、なるほどね、はいはいはい、
で開いた時にはめちゃくちゃ使いやすいの、うん、iPad mini ってすごく人気じゃん、うんうんうん、
そうね、はいはいはいはい、
サイズ感的にも、
うんうん、
で確かに確かに、あれ半分に折って持ち歩けたらいいなって思うじゃん、
うんうん、
ね、
はいはいはい、まあ、コンパクトになったらなっていうのは思いますけど、ね、はい、
でそれなんだよ、
うんうんうん、そういうことね、はいはい、
なんかおかしいな、あら、あなた、あのフリップ使ってたよね、スマホ半分に、あの縦に半分に折るやつ使ってたよね、一時ね、
フリップも使ってたことあるし、フォールドも使ったことありますよ、ね、どっちもあります
よ、そうですよね、もうスマホ半分に折って持ち歩くのは大賛成で、iPad mini 2つ折るのは、なのなんで
だから、なんだろうね、結局フリップの方は、まあ、ちょっと閉じれるけど開いて使うのがメインの使用方法。
そう。
で、フォールドに関しては、まあ、あの開いてタブレットモードにするのはいいけど、でもスマホとして使うときはまあ閉じて使うじゃないですか。
だからそこが考え方が違うから、うん、あの多分納得できてないんだと思うっていう話を、うん、
あ、そ
うだから、
それで多分僕はそのフォールドの8があんまりっていう話なんですよ。
そうそうそう。だからその要は、うん、閉じたときにスマホとして使いたい、うん、開いたらタブレットの代わりにもなるっていう人は、うん、Galaxy Z Fold 8 Ultra なの。
そうそうそう、う
ん、ね、はい、今までと同じ縦横比のやつがいいのよ、
うん、
鈴木さんそれがいいの、
は
い、
僕は多分そっちが合ってるん
で、ね、で同じ感覚で、うん、Galaxy Z Fold 8 を見ちゃってるから、うん、えってなってるだけで、まあ、あの基本閉じたときには、うん、まあ、コンパクトにいろいろ、まあ、ただ普段ちょっとちょっと動画見るとか、ちょっと X 見るとか、
はいはい、
要はインスタグラム見るとかぐらいだったら全然問題なくできますよ。
うん、ね、
で、本格的にちゃんと、例えば動画を見たいなとか、漫画読みたいなとか、それこそ何か写真見たいなとか、そういった、
はいはい、
ちゃんと使いたい、本腰で使いたいときは開いてタブレットとして使いましょうなわけよ、あれは。
そっ
ちがメインなの。タブレット2つ折りにしたってたら、うんうん、多分すごくスッて入ってくると思う。
まあ、確かにそれはそうね。
だからスマホにタブレットの機能がくっついたのが Galaxy Z Fold Ultra。で、iPad mini に2つ折りにして、うん、しかもスマホの機能もくっついたようが Galaxy Z Fold 8。
はいはいはい。
で僕は思うのね。
うんうんうんうん、
で僕はこれこのコンセプトがめちゃめちゃ好きなの。う
ん、ああ、その今回の Z ホールドの方が好きと。
そう、はいはいはい、閉じた時には、はいはい、まあちょっと縦が短いけども、
うんうんうん、
まあ使用するのにあの電話をかけるとかね、メールやり取り、うんうん、LINE するとか何の問題もなく使えるサイズ。
まあそうね、そこは問題なく。うんうん、
で、開いたら iPad mini と同じようなサイズ感でいろいろできるよっていう。でね、ちょうどね、
あのね、
これね、うん、僕は、
うん、
何がすごいかっていうと、これね、何をだからどこを重視してるかだと思う。だ鈴木さんはおそらくね、うん、ね、うん、普通のスマホでいいんだよ、おそらく極論
まあまあそれはそうなんですね。
多分求めてない、2つ折りを求めてない、タブレットを求めてないのよ、
うん、なんか2つ折りというものにロマンを感じてるだけではあると思う、うん、
で僕は、
うんうん、
あのだから iPad mini のサイズ感ちょうどいいよなってずっと思っていて、
うんうんうんうん、
これケツポケ入ったらいいよな、
はいはいはいはい、
2つ折りにしたら入るじゃんっていう。
そうね、うんうんうんうん、
で、あ、これで、うん、iPad mini は電話できないけど、
うんうんうん、
別で iPhone とか持たなきゃいけないけど、
はいはいはい、
ここに iPad mini で電話できちゃって、どうせ電話するのも通話するのなんて Bluetooth でイヤホンでするし、
うんうんうんうん、
いいよなって思ってるから、もう iPad mini にもうコンパクトに折れて、
はいはい、
電話もできて、
うん、
完璧なんだよ僕の。であと何に使うかで、
うん はいはいはい、
これサイズ感が、閉じた時っていうのは 5.5 インチなんですよ、
うんうんうん、
で開いた時に、
はい、
開いた時に何インチ、 7.6 インチなんですね、
うんうんうんうん、
で、この開いた時のこう比率が大事で、
はいはいはい、そうね、うん、
4対3なのかな、
うん、はい、あ、そうか、4対3か、はいはいはい、
4対3のサイ、うん、サイズ感なのね、
うんうん、
これ開くじゃん、ちょうど右と左、はいはい、開いた時の右半分左半分にちょうど漫画のページが見開きで表示できるサイズなのね、
うんうんうんうん、
で縦にすれば1ページ分が結構必要、
うん、
十分な大きさで表示される、
うんうんうん、
だ雑誌も読みやすいし、はいはいはい、漫画も読みやすいし、当然小説なんかもっと読みやすい、
うんうん、
だ本、あの動画見た時に上下に余白がほとんど出ないサイズなのね、うん、
そうなんだね、開いた時にね、うん、
で、もう一つの今までのちょっと縦に長いやつは、うん、開いた時にすごい余白がいっぱい出るの、うん、
そうね、ちょっと無駄な部分というかね、うあるよね、
は
い、
でね、
はい、
実際ね、じゃあ、うん、動画の表示サイズとしては、うん、じゃあどっちが広いんですかっていうと、
うんうん、
同じなんだよね、ほぼね、
ああはいはいはい、その余白の分
そうい
ろいろあってね、はいはいはい、
だめちゃめちゃこれは僕はありだと思ってて、
うん、で
ね、
うんうんうん、
さらにこれ納得材料として一個あるのは、うん、同じサイズ感で2つ折りのスマホを、うん、多分次の発表でアップルが出してくるんですよ、 iPhone で。
ああそうね、はいはい、
噂だと iPhone ウルトラだかなんだかっていう名前になりそうだ、
うんうんうん、
でこれも同じ縦横比、この今回の Galaxy Z Fold 8と同じ縦横比で出るよっていう、
言われますね、
うん、いうふうに言われていて、
うん、
ということは多分これが主流になってくる、
うんうんうんうん、まあ、確か iPhone で出ればな、
はいはい、他のメーカーも出してるしね、同じ縦横比で出してる、どこだっけ、ファーウェイだっけ、どこだっけ、どっか出してるんだよね、
あ、
日本では、まあ、日本ではまだ未発売だけど、は
い
はい、出してるのよ、
うんうんうんうん、
なのでめちゃめちゃで重さがね 201g なんだよ、
あ、そうで結構軽かった、うんうんうん、
だからね、女性の人なんかこれ2つ折りにした状態でポケット入れて、うんうん、
はいはい、
だいたいね、
うん、
普通のスマホも、
うん、
全部出るんだよね、ポケットから出るんだよね、上がね、
うん、出ますね、
だけど、
はいはいはい、
この縦横比だと、
うん、
これ閉じた状態10対16の比率らしいんだけど、
うんうんうんうん、
これだと、出ないんだよね、ポケットにすっぽり収まるんだよね、
そう、結構その、うん、その高さ方向は、うん、ね、狭まってるから、あ、ポケット入れたら結構収まりいいんだろうなと思いながら見てましたけど、
それで軽い、
うん、
200g は軽いでしょ、
うんうんうん、軽いね
だもうだから何ていうの、いや、2つ折りのスマホって重いってイメージあるじゃん、うん、
まあいろいろね、この曲げる機構だったりとかいろいろあったりとかしてっていうのでね、うん、
なんだけど、ね、これが、まあ、軽いからもう普通にスマホ、普通にね、うん、iPhone のちょっと大きいね、大きめのスマホとか持ってるんだったら全然いいんじゃない、
多分プロマックスとかよりもね、同じくらい軽いかもしれないな。
さあ、そんな、はい、そんな話をしたかったんじゃないんだよ。
ああ、そうなの、
そんなスペックの話をしたいんじゃないんだよ別に、
ね、あ、そうなのね、
そうスペックの話をしたいんじゃなくて、はいはいはい、今日話したかったのここからです、うん、皆さん、
あ、こっから、
はい、鈴木さんが中途半端にちょっとギャラクシー Z ホールド8批判をし始めたから、ちょっと挽回しなきゃなと思って、その先の話ができないなと思って
はい、はい、
ちょっと説明をしましたが、
はいはい、
だコンセプトとしては、ね、うん、2つ折りができるスマホ、
うん、
で、
うん、
2つ折りができるタブレット、電話もできるタブレット、
うんうんうん、
そして今までの2つ折りのやつがその、はい、開いたらタブレットにもなるスマホ、
うんうんうん、そうね、はいはい、
っていう感覚、もうこの3つなのよ多分ね、
知事としてね、はいはい、
で、僕は買い替えようかなって思ったの、
うんうんうん、
ね、でこの金額、はい、ね、うん、安いやつで一応256ギガのタイプのやつで、はい、ね、ギャラクシー Z フォールド8 256ギガの一番、はい、まあ、容量の低いやつで、26万9880円だったかな、
うんうんうんうん、
だったよね確かね、
だったかな、
うん、なんです、
はいはいはい、
おいで、サムスン、まあ、これメーカー直で買うときに、
うん、
まずね、クーポンがありまして、
おお、はいはいはい、
このサムスンのサイトから買うとまず1000円引きになりますよ、
ああ、はいはい、はい、
でさらに、クーポンがあって2000円引きのクーポンがあって、これで誰でも使えるクーポンなんです、
ね、はいはいはい、
これ3000円引きになるんです、まずね、
合わせてね、うん、
で後から今予約の、うん、今予約中なんだけど、8月頭に出るんだけど、はいはいはい、予約中に、うん、予約購入すると、うん、後から1万5000円分のポイントがもらえるよっていう、これあのペイペイとかいろんな、
はいはい
はい、選べるみたいなんだけど、
ああそうね、はいはいはい、
でさらには今、うん、楽天ペイで、
うん、
楽天ペイで今これを購入すると、
はい、
最大1万ポイント返ってくる、楽天ポイントで返ってくる、
はいはいはい、ね、
で僕今、ギャラクシー Z ホールド7って一つ前のやつを使ってて、これがね、はい、下取りで14万数千円で下取りしてもらえる、
おお、結構つけますね、
ほらいろいろ考えるとなんか買おうかなになるじゃん、お
得じゃないみたいな、
買い替えちゃおうかな
あ、なるほどね、いろいろお得で誘ってくるわけだね、
なんでかっていうと僕ね、これ今まではこの普通のね、うん、閉じた状態でスマホのサイズに近い方の、
うん、
折りたたみスマホを使っていて、
はいはいはい、
これね使ってる人は意外と思うと思うけど、
うん、
あのめったに開かないの、
あ、そうなんだ、
意外とめったに開かない、
はいはいはいはいはい、せっかく開けるのに、
そう、閉じた状態でスマホとして十分な大きさ、うん、縦横比広さがあるから、
そうだね、はいはいはい、
開いて使うことがあまりない
あんま開く必要もないのか
開く必要がある時っていうのは例えば、うん、漫画読みたいな、雑誌読みたいな、
はいはい、
動画見たいな、
うんうんうんうん、
ゲームやりたいな、
うんうんうんうん、
なんですよ、
はいはいはい、
だメインが閉じた状態なんです、
うんうんうん、
それに対して、うん、おそらくギャラクシー Z ホールド8新しいやつの、うん、縦にちょっと短いタイプのやつは、
うん、
おそらくね開いて使うのがメインになりそうな気がする、
おお、なるほどね、
ちょっとした、はいはいはい、LINE を確認するとか、うん、X でなんかちょっと書き込みをするとかっていうポストする程度だったら閉じた状態でやるけど、基本開いて使うものだと思ってるから、
うん、
だからこれ、本当にその開いてる時間、閉じて使ってる時間っていうのがバランスよく使えると思うの、僕ね。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
なので、
うん、
ちょっと買い替えちゃおっかなってね、思うわけですよ。
はいはいはい。
下取り14万いくらっていうのはまあ置いといて考えて。うん、まあ、普通に、うん、購入する、まあ、支払いをしなきゃいけないのは、
はい、
要はクーポンで2000円プラス1000円の割引があるから、うん、26万6880円で買えるわけです、
はいはい、
最初のお支払いはこれです
まあまあまあ結構いい金額するね、やっぱね
結構する、でその代わりでも、うん、後から、楽天ポイントで1万円分返ってきて、
はい、
ギャラクシーから1万5000ポイント、まあ、何らかペイペイやらないやらでもらえて、うんうん、
はいはいはい、
で下取り出せば14万いくらでいくから、
うんうんうんうん、
2万5千円の、15万で例えば計算したとしたら、
うんうんうん、
17枚ぐらいでしょ、
はいはいはいはい、
そうすると大体10万円ぐらいで買えるわけですよ、
ああ、そうだね、
実質ね、
う
んうんうん、
実質、はいはいはい、
ちょっと買い替えちゃおっかなって思うじゃんで すっごい悩んでたの、すっごい悩んでたの、どうしようかな、どうしようかなってすげえ悩んでた、
うん、
で、まあ、高いもうね、512ギガって高いやつだと、
うんうん
うね、29倍くらいしちゃうから、もう絶対無理だと、ね、絶対無理だと、だから2頃でどうにかやりくりしようと、今ね、
ああ、はいはいはい、
クラウドにデータなんか上げちゃえばいいから、
端末には残さない方
向で、256ギガでいいや。
うんうんうん、
ので考えたときにすげえ悩んでたんで、うん、こっからですよ本題は、ね、
本題こっから、
はい、
長かったな、はいはい、
このサムスンで、
うん、
サムスンで購入色を選んで、うん、容量を選んで購入って、ね
うん、
やりました、うん、266,880円、
うん
ね、楽天ペイで購入、楽天ペイで払わないと
3.5 分 のポイント返ってこない、
そうで僕はちゃんと楽天ペイを持って、当然その楽天ペイに紐付けしているカードは楽天カードなんですよ、
はいはいはいはい、
使えるはずなんですよ、
うんうん
ねそ
う
ね、でこれがね昨日の真夜中ですよ昨日真夜中
そんな緊急だったの、
真夜中テンションでよし予約しよう、
はい、あ深夜テンションで ね、
はい、266,880円、
うんうんうん、
購入ってお支払い楽天ペイ、はい、
うん、
したらエラーですあれおかしいぞ、
ね、まあまあ金額だからね、
まあまあ、ね、で 3D セキュアなんちゃらかんちゃらがどうのこうのって出てきて、でなんかね調べたら僕ちゃんと楽天カードも全部なんていうの、その 3D セキュアの設定はされてるんですよ。で、されてて、今ね、鈴木さんがいなくなってるんで、僕一緒に喋りますよ。なんか鈴木さんいなくなってます、今。なんかよくわかんないけど。ね。なんかこれあれかな、嫌なのかな、聞くのが。多分ね、Galaxy Z Fold 8を、買おうとしてる僕の話を聞くのが嫌でいなくなっちゃったのかもしれない、ねそのうち帰ってくると思いますね、一人で喋って、もうリスナーさんに喋ります僕はね、で帰ってきた、
あすいません、
もう帰ってきた、何トイレ行ってたの、
いや急にうちの Wi-Fi が飛んじゃってとか
飛んじゃった
、でどっかに行っちゃってる
で、ね、
はいはい、
でね、で、うん、どこまで喋ったっけ、 で楽天ペイが通りません、はい、で 3D セキュアなんちゃかっていうエラーが出て、はいはいはい、でいろいろ調べて、うん、僕ちゃんと 3D セキュアも設定してるし、
はいはいはいはい、
で、あこれカード会社の方で要は金額が金額だし、うん、ネットショッピングだし、
うんうん、
まあ、一応サムスンもしかしたら海外扱いになってるのかもしれないから、いろいろ怪しいって思われて、
はいはいはいはい、
止められたのかなと思っていろいろ調べたら、どうもそれを解除するには朝の7時にならないとできないと、う
んうん、ね
で、
ああ、
しょうがないから朝の7時になってから、はい、もう一応電話したら、うん、一応まあ問題はないと、でエラーって出てるけど、うん、エラーがそのカード会社には行ってないと、
うん、うん、ほう、はい、
でおそらく楽天ペイの方で止められてるんじゃないですかって言われて、
ああカードじゃなく
て、そう楽天ペイの、あの楽天ペイで購入をしてるわけですよ、でその楽天ペイで購入するときに紐付けしてるのがカードが楽天カードだから、
カードってだけなら、はいはい、はい、
そう僕
は
カードの方で止められてるのかと思ったけど、楽天ペイの限度額とかそういうんじゃないですかねなんて言われて、
経由先の方でね、はいはい、
でこれって、もう同じ楽天グループだからどうにかの調べられないですか、調べられ
ませんね、はいはいはい、
で、じゃあ電話で問い合わせてくださいって言われて、うん、番号言いますのでって言われてね、
はいはい、
でよろしいですか、メモのご用意はよろしいですか、あいいです大丈夫ですよ、0570の出た何十秒で10円かかるやつかけ放題にしてるのにもかかわらず
対象外になるやつ
対象外になるやつ、そう他の番号ないですか、いやこれしかないんですっていうから、しょうがないじゃんだって、
まあそう言われちゃったらしょうがない、
ね、しょうがないじゃん。でさ、しょうがないかけてる、ね、0570のなんとかで楽天とか、はいはいはいはい、こういう状態なんですけど、
うんうん、
で散々さ、なんか案内もまた長くてさ、それも払ってんの、20秒10円とか払ってんだよ。案内すげえ長くてさ、で
何番をとか言われるもんね。
で、なんかすげえ、なんか宣伝までしてくんだよ。楽天ではみたいな。いや、じゃあそこは金こっちが払ってんだからやめときなさいよと。でね、でね、で、はいはいはい、結構待たされて、でまたオペレーターが空き次第とか、うん、
あるね、うんうんうん、
ね、それで、でもやっとで、長々待って、やっと、それもずっと払ってるんだよな、はい、でも十何分、うん、それでね、十何分、
いくらかたま
ね、
そうね、
20秒10円で10、うん、例えば15分で計算してみなさい、皆さん、はい、ね、どんだけ払ったか。ね、こっちとら数千円を惜しんで買おうとしてるのに、スマホクーポンとか使って
数千円ぐらい使っちゃう
クーポンとか使って買おうとしてるのに、ここでお金使ってどうすんだよっていう状況で、まあでもしょうがないよね。楽天ペイで買わないとダメだから、1万円相当
のポイント
が
入ってこない、まあ、1万円分の、ね、権利なくなっちゃうから、ね、はいはいはい、
でさ、やっと繋がってさ、こういう機能がこういう状況で、カード会社にしたらこっちじゃ、うん、こちらエラー出てないと、ちょペイの方じゃないですかって言われて、お電話したんですけど、うん、つって、
うん、はい、
でそこからもうそこまで、さっきも言った15分ぐらいよ待ってたのね、
うん、
でそこまで説明して帰ってきた答えが、
はい、うん、
こちらの番号は実店舗でのご案内なんで、ネットショッピングは問い合わせホームからのみになります。じゃあこの電話この電話は何だったんだよ。
何の15分だったんだって。
この電話は何の電話だったんだよと。では
いはい、はい、
でなんかその今度問い合わせホームすぐ帰ってこない、問い合わせホームだからさ、
おそうだよ ね、場所時間かかるよね、
いろいろやってる時に、
うん、
その問い合わせホームで送った後にその後いろいろやってたの、なんかじゃあ一回楽天ペイにチャージをして、
うんうんうん、
チャージをして26万6800円をね、880円をね、
はいはいはい、
チャージして購入だったらいけんじゃないかな、
うんうんうんうん、
チャージをしようって言ったらエラーが出るの、エラーコードキャッシュなんちゃかかんちゃっていう数字が出
て、で、
ああやっぱできないんだ、なんだろうと思って、で、
うんうんうん、
そこにでも問い合わせはこちらみたいなリンクが貼ってあったの、アプリのエラーには、はいはい、でそこをクリックしたら、なんかそのなんちゃかを解除するためのホームみたいなのがあって、
うん、おーおーおー、ね、
でそれをなんか全部書いてさ、書いて送ったら、うん、しばらくしたらメールで解除されました、
うんうんうん、
何かが解除されたらしいんだ僕ね。どうも。
そこ結構重要なんじゃない。
僕は何かが解除さ、これでいけるに違いないと。
はいはいはい。
でサムスンのホームページってね、うん、買い物カゴにはまだ残ってるわけですよ。僕がね買おうとしたスマホが、うんうん、よしこれで買えるぞ、はいはいはい、つって。
うん、
で次へってやってったら、
うん、
今度ねこのクーポン2000円のクーポン2000円のクーポンが。はいはい、一度使用済みなので、うん、もう使えません。違う買ってないし使ってない、使用済みしてない、全然使用済みじゃないから、僕はまだ使っていないのであって、おかしいと思って、ダメなの、何でやってもダメなのね。
はいはいはい、はい、
で今度しょうがない、サムスに今度電話してだよ。
あっちこっちに電話して、
ね、で電話したら今度さ、はい、なんかそれは一回その使おうとしてしまったんでロックがかかっちゃうんで、
はいはい、
72時間後に解除されるんで72時間待ってくださいっていうの。ちょっとさと思ってさ、72時間3日も経ったらさ、で予約がほらどんどん入っちゃうから
ね、まあまあまあそうだね、
どんどん届く時間も遅くなるじゃない。
はいはいはい、ね、そういうもんだな、はいはいはい。
でさ、
うん、
なんかいい方ないですかね。ちょっとないですって言われて。
一周されちゃって
ないです、待ってもらうしかない。いやでもこれっていうのは、ね、使ってないのに使用済みになってるっていうのは、うん、そちらのシステムの問題だったりしないですか、うん、だと思うんですけど、それしかシステム上無理なんですって言われて、うん、じゃあしょうがないかと思って
非は認めるけどどうしようもねえんだこっちも、
しょうがない、しょうがない。でさ、でもさ、はい、2000はでかいじゃん。
2000もでかいですよ、
ね、うん、2000大きいじゃん、大きい、ね、2000円あったらさ、0570何分かけられるって話よ、うん、ね、
まあ確かに、ね、かけるかけない
でさ、でもほらそこはほら、竹内さん、うん、あの天才的なこの頭脳を持った竹内さんなんで、
お、
ね、そうか、はい、チャット GPT か竹内かっていうぐらいでこれはもうアカウント、はい、うん、サムスのアカウントをもう一個作っちゃえばいいんだと思って。
ああなるほどね、はいはいはいはい、
でさ新しくサムスのアカウント作って、
う
ん、でそのコード、
ね、そういうこと
コード入れたらいけるのよ、コードそれで新しいアカウントが作れるのよ。
あ、そうなんだ、ね、うんうん、
いけたいけたと思って、うん、で3000円引きになりました、
うんうん、
ね、266,880円になりました。
はい、ね、確認しました、
うん、ね、楽天ペイもなんか解除されたらしいし、ね、
うんうんうん、
よしこれで購入だ、予約購入だ、
もう準備万端、ね、はいはいはい、
楽天ペイピッて押したら、
うん、
ね、
うん、
エラーって出てきてあれ、ね、解除されてない、解除されてないと思って全然解除されてないんですけどと。でそのうちそのうちこの楽天ペイから返事返ってきてるわけよ、問い合わせ本から送ったやつが、
ね、1回通せたものがね、はいはい、
したらあのこうエラーのなんかスクショ送ってくださいとか、スクショそれまた送ったりして
はいはいはい、ね、やり取りは継続して
る。でそのうちまた今度やりなんだかで新しいアカウントの方のその2000のクーポンがもう使用済みですってな
あ何個アカウント作ればいいんだ
なんてことだなんてことだ、で今です、う
ん、結局何も残ってない
ただ何もできてない、ただただ時間と0570に対しての、うん、あのお金を払ったかっていうだけが残ります。予約もできてないですこれは買うなってことかな
あ、向こうなかなか珍しい、
もしかしたら
楽天側からの
そうね、だ無料もうね、サービスもね全然融通きかないしね、楽天も融通きかないんだよなんかこれでさ、じゃあ普通にカード通せばすぐ買えるの予約できると思う、普通にね JCB の持ってるカードだったら、
はいはいはい、
ね、いけると思うの、
うん、
悔しいじゃん、ちょっと1000、1万ポイントもらえるって一回聞いちゃう、知らなきゃいいよ、
うんうん、
知らなきゃしょうがないけどさ知っちゃってるからさ
悔しいよね、1万ポイントね、うんうん、
ちょっとさ、
楽天もね、だってこれこういうキャンペーンやるんだったらなんかその辺ね解放しときなさい。
そうなんだよ、あのサムスンのキャンペーン、うん、サムスンで買った時に最大1万ポイントつくよってキャンペーンなの、
うんうん、
楽天ペイがやってるキャンペーンなの、うんうんうん、
そうだよね、
そう
開けときなさいよ、
さなんかね、僕はなんか何かは解除されたらしいけど目的の解除じゃなかったらしいんだよ、どうも
そりゃそれ危なかねえか
今僕の楽天ペイ解除されてます、なんか何かがどうも解除されているらしい、
盗み放題とかじゃない、大丈夫
もうさどうしたらいいですか、
困った感じでどうして諦める
でもさ、僕さ、だってさ、あの何だったら、うんうん、本当にずっと iPad mini、
うんうん、
ね、そのちょっと一番 iPad で一番小さいやつね、
はいはいはい、
これで通話ができるんだったら、どうせ電話なんかは Bluetooth でするから、 もうスマホ持ち歩かないと iPad mini だけでいいかなって思うぐらいこのサイズ感好きだから、
はいはいはい、
なんでタブレットというだけで電話できないにしちゃうんだろうと思ってるから
、はいはい、まあ確かそうだね、
僕としてはね理想的な、うん、だあのこのねこれ今使ってる縦長のスマホサイズ、うん、折った状態のスマホサイズの2つ折りスマホ、うん、伝わるこれね、うん、これね、ギャラクシー Z ホールド7、はい、これはね、うん、まあ開いた時に、うん、この縦横比のこう無駄感がすごいのよ、うん、
ああまあまあまあ、まあ、確かにね、動画見るときとかそういうの感じるかも、
そう、はいはい、すげえ無駄なの、だったら別にさあれでいいかなって思うの、折った状態でさ畳んだ状態で使ってもいいかなって思うの、うんうんうん、思っちゃうからなかなか開かない、
そういうことだね、はいはい、はい、
だけど今回出る Galaxy Z Fold 8は縦が短いけど普段折った状態だとスマホとしては若干使いにくいかもしれないけど、うん、この縦横比っていうのは無視できない縦横比になるはずなんだよ、うん、アプリを作る上で、
はいはい
はいはい、なぜならさっきも言った、うん、iPhone もこの比率で出すし
今後ね、
うんうん、さあね、うん、こういった iPhone の方でそれが出るってことは、うん、これで問題なく使えるようにアプリ作りなさいよって絶対 App Store の方で言うじゃん、 Apple は
そう、ね、
ご利用するじゃん、はいはいはい、絶対ご利用するじゃん
まあまあまあご利用してるからありますわ ね、はい、
ってことはその Android の方でもまあ、Google はそこまでご利用するかどうか分かんないけど、
うんうん、
合わせてくると思うんだよね、アプリ作る側はね、
まあ、この
縦横比で使いやすいように調整してくると思うんだよね、なんて言っても縦がちょっと短いから左上まで指が届きやすい、
あ、まあ確か開いた時にねあるわな、それは確かに
っていうのもあるしね、ちょっとね買う予定だったんだけど、うん、
買わしてはくれない
けど買わしてくれない
いろんなものがうまく組み合わさず、
うん、あるんだよここにね、下取りに出すスマホもあれば、
うん、はいはいはい、
まあまあまあ一応銀行それぐらいのお金はありますよ一応ねそれぐらいのものは、
まあまあまあね、
後の何かを切り詰めなければいけないけど辻褄は合わせなきゃいけないかもしれないけどそれぐらいのね、
あともやし生活になるかもしれないけど、
そうそうそうそう
やれなくはないんだけど買わせてはくれない、
買わせてくれないどう思いますか皆さん、
どう思いねえ無事に、ね、発売日までに買えるといいですけどね
発売は予約で買えなかったら予約で購入できないと1万5000円のポイントは返ってこないの、
あそうか予約特定がそう1万5000円
のポ
イント、はいはいはいはい、ああなるほどね、そっか、そうね、そうなると最終的にはまあ楽天ペイの1万ポイントを諦めれば、まあそっちの方が
諦めらんない、一回知っちゃったから
じゃあちょっと粘り強くやっていくしかないねで来週の配信で予約できたよっていうのを聞けなかった時点で結構
もうね
お察しになっちゃうのかもしれないけど
ということで、
はい、
はい、今週は以上です。
はい。
告知です。
はい、この番組そんなことないしょでは皆様からご意見ご感想のメールお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はsonnai.com sonnai.com です。7月から再開したそんないブログもこちらからお読みいただけます。またそんなことないしょでラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないしょもしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ちょっとカミカミだったね
なんか今日ちょっとあれだひどい活動ですね。
あのね、そんないブログ、そんないプロジェクトのホームページから、はい、あの読むことができるんですけど、
うんうん、
そんないブログね、面白いよ。
面白
い面白い。
そうね。
そんないプロジェクトの各番組の、はい、ちょっと面白かった部分ちょっと紹介してくれたりとか、伊藤さんのね、普段の生活のエピソードちょこっと載せてくれたりして楽しいと思います。
うまく織り交ぜながらね、はい、紹介してくれ
る、はい、まだね、そんないブログへのお便りの送り方がどうしていいかわからないっていうね、リスナーさん多いと思いますけどこれ僕が悪いですはい、僕がまだお便りの入力フォームを作ってない
早く作ってたらもう1ヶ月経ちます
よ。僕は忙しいんだよサムスンと楽天ペイと戦ってて忙しいんだよ僕は。
どっちが大事なんだったら
それはでしょ、予約は購入をしたいじゃない
先に怒られるぞそんなブログのファンから怒られるぞ。
忙しいの僕は今そういうのもちょっと僕には敵が2つあるんだからね、サムスンと楽天ペイ、もうなんか楽天カードの方も僕の今敵だから、
もう3つじゃん、
ここと戦ってるから今
戦ってるっていうのかよく分かんないけど戦わされてるっていうの
が忙しい、しょうがないしょうがない、これ落ち着いたら落ち着いたらねやりたいと思います。はい、よろしくね。またここからホームできたら告知します、ね。と、はい、いうか皆さんが毎週ね、土曜日だよね、公開。
そうですね。はい。
毎週土曜日見に行けば、はい、そのうちああついてんじゃんってなるから。
まあそれでね分かってもらえる。いや早く整備しようよでもどっちしてます。
何がよ。
何スムーズに送れるようにね、伊藤さんに感想を送りたいなって人多いと思いますので。
あ、でもね今週も今週もね、そんなことないっしょへのお便りの中で、
はい、
そんなブログで伊藤さんの車の話を聞いてドキッとしました
はいはいはいはい、
いうのもいただいてます。ブログ読んだよと、うん、どうかよろしくお伝えくださいって そんなことない人に来てますからね
もう送る場所ないからこっち来て回ってきてありがたいことです
けど、ね、さあそんな中、はい、ちょっとね一つ、お便りご紹介します。オレンジ妹さんからいただきました、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
竹内さん、杉さん、こんばんは。
はい、
いつも楽しい配信ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、もろもろいろいろ書いていただいているんですが、ちょっと気になったところ抜粋します、
はい、
姉の、
はい、
お孫ちゃんは、
はい、
おままごとも本気でする男子で、
うんうんうん、
これも時代だなと思いました、
はい、
ピンクも好きみたいで、姉が好きな歯ブラシどうぞって選ばせたら、うん、これってピンクを選んでました。本当いい時代です、うんうん、ということでいただいてますね。
はい、ありがとうございます。
どうですか、自称若者の鈴木さんは時代的に男の子、ね、今基本ね、今はもう男の子色、はい、女の子色みたいなのはないからね、基本的にはね。
でも僕が子供の頃おままごとするような年齢の時は、でもまだやっぱりまあおままごとは女の子の遊ぶものみたいなのもあったし、
うん、
そのピンクとかっていうのはやっぱり女の子の選ぶ色っていう考えというか、うん、そういう 風潮でしたね。
ああそういうやっぱあれだ、ね、昭和の、うん、初期、
昭和じゃない
昭和初期の時代はそうだったか
平成一桁だからだからランドセル、まあ、それこそちょっとあれだけど、うん、ランドセルも男子は黒、まあ、女子は赤色、
うん、
がもやもメインでみたいな、今みたいにパープルなものがほとんどないっていうのが、
ね、
そうだ時代でしたね、うんうん、
僕ね、
うん、
あのでもさ、おままごとってさ、なんかちっちゃい頃、うん、幼稚園とかの時にさ付き合わされなかった、うん、女の子の友達にお父さん役とか子供役で付き合わされなかった。
まあ、巻き込まれるって言い方がいいのか分かんないけど、 ありましたよ確かに。
あれが嫌でね僕あのね、違う、もうなんかね、うん、僕ね幼稚園の時すげえ多分冷めてたの、冷めた子供で、はいはいはい、あの、うん、こんなんていうの、その自分じゃない誰かを演じていて、
うんうんうん、
遊ぶっていう遊びがすごく苦手で、
おお、はいはいはいはい、
だからお父さん役みたいなこともできなかった。なんか、ね、うん、僕のなんかもう一人僕がいて、
うんうん、
おめえそんな恥ずかしいことやってんのかって言ってんの僕に。
はいはいはいはいはい、語りかけてくるね、はいはい、
だからできなかった、恥ずかしくて、
うんうんうん、
なんかそこの世界に入り込んじゃえば、うん、多分楽しいんだろうけど、うん、多分なんか冷めちゃってるから、はいはいはい、現実世界に、
うんうん、ちょっと俯瞰でね見る自分がいたりすると確かそう
な
ると、
なんかちょっとふざけちゃったりしてね、うんう
ん、はいはいはい。ちょっと女の子から不評買いがちな感じ。
そう女の子はちゃんとお父さんをやってほしいのよ、
うん、そうだよね、はいはいはい、
お土産持って家に帰ってきてほしいんだよちゃんとね。
そこなの。多分女の子そんなイメージじゃないと思うけど、
今日は疲れたなとか言ってほしいんだよね。だけどそれは恥ずかしく
てできない。リアルを求めすぎだって。
あれだってもなんかさ、
うん、
なんかあるじゃん、なんか仮面ライダーごっことかさ。
ああはいはい、ごっこ遊び、
ね、ああいうのも苦手だと、う
ん、ああじゃあもう演じるっていうのがちょっと苦手
だ。いや恥ずかしか
った。俯瞰して見ちゃう自分がいた。
なんかこれを僕らは楽しいのかもしれないけど、うん、これを第三者が見た時にすげえ恥ずかしいことやってるよなっていう、うん、なんか頭が働いちゃってできなかった。
結構子供の時から冷めたというか、なんか俯瞰して見てた
んです、ね、なんか、できた鈴木さん、なんかお母さん役の女の子が、
うん、
お父さんご飯ができたわよっつって、なんか泥団子とか出したらちゃんと食べるふりできた。美味しいな。
どうなんだろう。
もぐもぐとかやれた。
記憶には全然ないんだけど、別にやれたんじゃないから。一切おままごとやってた記憶はないんですけど、僕の中には。
誘われもしなかったんだ。
誘われたような記憶はありますけど、
うん、なんかちょっとそういうなんか嫌だな。誘われるけど断ってましたみたいな感じを今出したんでし
ょ。断ってはないの。
なんか
実際の中身まで覚えてない。
モテモテだけどを出したでしょ今。
違う
言わなくてもよくないです。別に言わなくても、誘われたけどは別にいらないくだりだったんじゃない。
誘われてやってるとは思うけど、うんうん、中身まで覚えてないから多分僕は、うん、まあ純粋にやってたような気はします
けど、なんかそう、僕はすごくそういうのに没頭するからすごい引っ張りだこでいろんな女の子から引っ張りだこだったとかそういう情報いらないんだよ。
そんな話はしてないじゃない。そんな勝手に付け足さないの。
ね、いらないの。
言ってないから別に。変な業界読まなくていいんですかね。
さあ、ね、あとはね、オレンジ元さんもうちょっと早くお便りください。
お便りいただけることはありがたいんです
か。お便りを僕はまとめて、うん、鈴木さんにも渡してるし、はい、僕の目の前にも、ね、はい、iPad でお便りの一覧がわーってあるのよ、うん、ちゃんとまとまった、昨日まとまったやつがあるの、はいはいはい、で今オレンジ元さんのお便り読んでるけど、はい、自分のスマホで読んでるからね、うん、これまとめた後に来てるから。なんで後から来たやつをなんか結構ね、オレンジ元さんね、うん、あれなのよ、うん、すっげえギリギリとかすごいもう収録始まってから来ることが多いんだけど、 あの、はいはい、その割には読まれる率高いよね。
読みたくなるような文章を書いていただいてる
っていうね。そこうまいのよ。よ、あの、うん、ちゃんとネタになるようなことを書いてくれてるのよ。
うんうんうん、ね、だからこそもうちょっと早くいただけるとね。
そうそう、ありがたい。僕ら本当にあのそれに対してのリアクションがもう本当にぶつけ本番、うん、事前に考えられないから。
そうね。そう
試されてるのか。
さあ、
じゃあ、もう一つご紹介しましょう。じゃあですね、かかりんちょさんからいただいたお便りを、はい、じゃあ鈴木さんご紹介してください。
はい、ご紹介いたします。竹内さん、鈴木さん、こんにちは。
あ、こんにちは、こんにちは、かかりんちょさん。かかりんちょさん、こんにちは。こんにちはの時間に送ってくれたのかな。
なんかそんなさっきのになんか言うみたいな感じでやめてください。
大丈夫、オレンジ持つは笑って聞いてくれてるから大丈夫。
あ、まあそうね、
分かってるから。
はい、戻りますね。はい、ここ数年ミニトートバッグや日傘など、従来女性が持つものというイメージが強かったアイテムを男性が持つ機会が増えたように思います。私にとっても特に日傘は子どもの部活の応援の時に欠かせないアイテムになっています。私は便利なものは積極的に取り入れていきたいタイプですが、男性が持っていてもおじさんが使っていても変じゃないかなと躊躇してしまう部分もあります。おじさんが身につけるもので様々な議論が起こる時代、現代ですが、竹内さんと鈴木さんはアイテムを選ぶときどのように選びますか、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、鈴木さんは。
まあ、はい、まあまあ、そう、色味とかは結構気にしますね。やっぱその
これ ミニトートバッグ。
はい、ミニトートバッグありますね。
ミニじゃないやつ使いたいよね。なんかミニじゃなきゃなんかトートバッグありかなって
気がする。ああ、はいはいはいはい、確かいろいろね、トートバッグは便利ですよね。ちょこっとなんか物入れるのに便利だったりするんで、そうそうそう、僕も使いますね。うん、そうね、日傘も最近は使ってますし、はい、
日傘使ってんの。
日傘使ってますよ。もう暑くてしょうがない。
日傘使ってんの。
そう、職場からね、ちょっとご飯、そのお昼休憩にご飯食べに行くときとかはもう日傘さして行かないと、暑くて暑くてしょうがないんで。
うん、あ、そう。
さしてますよ。
あらららら。
あらららってなんだ。興味があるんだかないんだかよくわかんない。
あら、日傘ね、僕は持って、うん、ちょっと1日外にいなきゃいけないときに持っていくけど、使わないよね。あれ、日傘ってあれ持ってるだけじゃ役に立たないんだよね、あれ、ね、確かね。開いて刺さないとこう意味ないって聞いたんだけど、今ね、
あの、
うん、今ちょ、本日2回目鈴木さんいなくなったけど、どこ行ってたの。すっごい調子悪そうなんだけど、鈴木さん、回線が。帰ってこない。帰ってこないですね。じゃあ僕一人で喋りますか。しょうがないですね。何についてしゃべりますか。どうしたの。ちゃんとお金払って。何。
払ってはいる。
払ってる、ちゃんとインターネットのお金払ってる。
ちゃんとあの家賃の中に入ってますから。
本当に家賃の中だからじゃないの。じゃあ別回線で用意して、ちゃんと。
なんか今日不調で。すいません。
なんかさ、あれも増えたよね。なんかさ、はい、あのちっちゃいバッグを肩からさ、うん、斜め掛けする感じのちっちゃいバッグをぶら下げてる女の子じゃない、男子。
はいはい、ちょこちょこ、そうが入るようなサイズですね。
そうそう、うん、増えたような気がする。
確かにね、若者の間で結構増えてますね。
要は、なんていうの、その何、このバッグの斜め掛けじゃないよ、うん、その何、本来腰に巻くやつを斜めに掛けますの、よく何年か前に流行ったやつじゃなくて、 ちゃんとね、紐が、うん、あの腰のあたりにバッグが、ちっちゃいバッグがポンってある感じのやつ。
あ、うん、はいはいはい、なんかストラップみたいなのでこう、
そうそうそう、え、ポシェット
昔で言うサコッシュみたいなことね。
あのそれは昔じゃない昔、ポシェットって言ってもらえないと僕世代わからないから
ちょっとはサコッシュっていうね、流行ってましたけどね。
ああ多い、増えたよね、男の人でね、そういうのもね。
なんかね、ここ数年か、結構みんな、なんか小荷物を少なくするというかね、うん、傾向にありますね。
ね、
うん、
なんかね、だから、夏困る。冬はさ、
うん、
冬はそうポケットいっぱいあるからさ、
ああ
スマホ、
ね、
はい、スマホ、財布とか、ある程度入れられるじゃん。
うん、
夏はさ、ポケットが一気になくなるじゃん。
まあそうね、ズボンぐらいしかなくなっちゃうね。
そうすると、
うん、
どうしようかなって。
そんなにでも入れます、ポケットの
中。財布とスマホは最低でも入れるじゃん。
ああそうか、財布とスマホ、ああそうかそうか、はいはいはい。
まあ全部、だから鈴木さんはあのお付きの人が全部持ってるから問題ないだろうけど
違う違う違う、
マネージャーなんつうの、あれ鈴木さんの場合は、あ、なお G や
ジーヤじゃないです。
ない
や、だ小銭入れの中に僕カードとか入れてるんで、うん、小銭入れとスマホだけでもうあのほとんどキャッシュレスで決済する気満々なんで、あんま財布を最近そのちょっとしたお出かけだったら全然持っていかずにスマホをポケットに
入れて。あれは免許証はどうするの。
免許証もその小銭入れの中入ってるんで、
うん、小銭入れは鈴木さんにとって小銭入れはお財布ではないんだ、うん。
小銭入れとまた別に財布は財布でその長財布があるんで、
うん、
僕の中では別の立ち位置だけど
差別をするわけだ。小銭入れと普通の財布を
区別
差別するわけだ。
差別や区別、ね、
あそう考えたことあるの、小銭入れの気持ちをそもそも
それだと結構小銭入れの方が重宝されてるよ。
だからそこよ、だからそれも財布と言ってあげないとね。あ、僕は財布じゃないんだって思うわけじゃん。
まあ小銭入れではあるから、まあ、まあ財布として大きな。
じゃない、じゃあだとしたら、じゃあ分かります。じゃあもう、じゃあそのメインで使ってる長財布の方は、
うん、
あの大銭入れって呼んでください。だったら小銭入れの方も納得するでしょう。
大銭入れって何だろ
う。大銭入れ。
いやだからそこにあの小銭入れないから財布
も。だ小銭入れも財布でしょ。だってい
やまあまあ、あの大まかなくくりで言えば財布ですけど。
でしょ。それをなんか小銭入れだけ別の、うん、お前は別だよ。もうあっち行ってろみたいな感じ。
ね、あっち行ってろタイプ。
なんか
むしろ小銭入れしか持ってないんだからいつも。
違う、だから、うん、そのね、だ大銭入れ小銭入れだったら分かるじゃん。
いや札入れと小銭入れじゃないの。
それ違う違う違う、大銭入れ小銭入れって言ってんだ。じゃあコイン入れとかなんかそういう言い方し
よう。コイン入れ。コイン入れは言わねえな。ね、
だったら分かる。だって。
あなるほどね。
公開で。
公開で。まあ、対する言葉はそうね、硬貨と紙幣だもんな。
でもあれで、それこそさ、
うん、
ね、冒頭で話した、
うん、
お祭りの屋台なんてのは、現金しか使えないところが圧倒的。ああ、違うか、鈴木さんは、違うか、ペイペイとか使えるようなお店じゃないと買わないのか。キッチンカーだから、ペイペイとか対応してるか。僕が想像しているお祭りの屋台はペイペイ使えないやつなんだよな。
昔ながらだとね、その確かに現金で。
売っちゃったらその後翌日にはどこの誰が作ったやつかとか全くわからないから、何か被害に遭ったとしてもどこも訴えられないのが屋台のいいところなのに。
いいところなのか。
ペイペイとか使っちゃったら紐づいちゃうから。
紐づいちゃうからってなんだ別に。いいじゃない。
紐づいちゃダメでしょ。あんなんだって 翌日にはあどこの誰だったんだろうならないとあの人は何だったんだろうってならない。謎に包まれていかないとね、やっぱり。
そんなに謎に包みたくないけど
あれと一緒よ、あの小学校の前でなんかいろいろ売ってるおっちゃんと一緒
よ。あ、いますね、
校門の前で。もう今あれ、ああいうのもないんでしょ今、どうせ
ないんでしょうね今は ね、 でもね、僕がまだ中学校の時はなんか配ってる人いましたけどね、いろいろ。
中学校の時はもういなかった、中学校の子もにはいなかった、そういう人。
あ、そうなの、うん、僕
小学生を騙すわけじゃん、うん、ああいうのって。
ああ、はいはいはいはい、はい、
この教材はとてもいいよこの教材を買うといいよ、うん、家に帰ってお母さんに、勉強したいからって言うんだよ決してこのおまけでついてくるバカでかいこの消しゴムが欲しいとか言っちゃダメだよ。これつくけど、この大きい消しゴムがつくけど、これが欲しいなんて絶対お母さんに言っちゃダメだよ、うん、勉強したいからって言うんだよっていう入れ知恵を。
ああ、そういうのはなかったな。
ああ、そう、
配るのはもうそれこそ高校までありましたよ
配る、なんか、なんか売るやつよ、いろいろ。
売るやつはないな、小学校でも。
なんかさ、ちょっと下で磁石でつけてさ、ちっちゃいお人形みたいなやつをさ、うん、磁石で、すげえおじさんがやるとすげえ面白そうなんだけど、実際買って、うんうん、遊んでも面白くもなんともないやつね。
全然そういうなんか販売系はさすがになかったな。
あ、そう。
さすがに僕の世代だと思う。その辺は規制されてたのかな、ね、
さあ、いうことでね、
はい、
まあ、鈴木さんがいろいろ批判的なことを今週はね言ってしまいました。大変申し訳ございません、お祭りの屋台をバカにし、ギャラクシー Z ホールド8をバカにし、
バカにはしてない、もう
ギャラクシー Z ホールド8なんて、だって実際見たらうんこだっつうのだっけ。
うんこだとは言ってないそんなことは言ってない、あまりだなと思って
るけど、うんこ、うんこじゃん、
うんことは言ってない、
うんことか言わないんだよ。
個人的には刺さってなかっただけなんで
刺さりなさいよちょっと
ネットで見たときはおおっと思いました。街を鳴っていた眠りの底で光が震えた仮面に浮かぶ君の名前声のない、もしもしは扉にぶつかって、はい、いうことで終わりますよ、
はい、はい、いつまでもさてふざけてないのあとね、今週ちょっと、はい、ちょっと嬉しかったのは、皆さんからお便りいただいて嬉しいんですけども、はい、あやもさん、
はい、
ね、お便り初めていただいて、初めてお便りします、ありがたい、
はい、ありがとうございます。
みんなも、
うん、
初めてお便りしなさいよちょっと、
ね、そうね、はいはい、
お便りしてない方は、
ね、
ぜひお便りしてください、
はい、
ありがとうございます。これからね、僕はもうあやもさんを大切にしていきます
解説していきましょうね、
はい、数ヶ月前からリスナーとして楽しく拝聴させていただいておりますって書いてある、
うんうんうん、ありがたいです ね、
前回放送の保冷剤の話、うん、面白かったです、
うんうんうん
ね、前回放送の、竹内さんが、話題としてお話しされていた保冷剤の話が面白かったです。
そこ強調しなくてもいいでしょ。
竹内さんのトークの中にあった保冷剤の話が面白かったです。
大半が竹内さんのトークなんだから、いいでしょ。何が
書いてある、
書いてないよ竹内さんのトーク。
何が前回の放送の面白い竹内さんの保冷剤の面白い話が面白かったです。
面白い多すぎるからそれだと。勝手に改ざんしないのリスナーさん見れないから。
何がよ。
ね。ちゃんと読んでください。いただいた。
何がよ。
改ざんしないの都合のいいように。
いてあるよ、だって、うん、数ヶ月前からリスナーとして楽しく拝聴させていただいております。
そこは間違ってない、はい、
前回放送の鈴木さんの方じゃない竹内さんの、うん、
そこいらないんだ
鈴木さんの話はまあ置いといて、
うん、置いといてなんて書いてないんだけど、
竹内さんの書いてない、
あの初めてのお便りそんなディスられたらちょっと僕へこむってい
やでもその後でも鈴木さんの、ね、はい、話にも触れてくれてます、
あ、そう、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
あれも鈴木さんとは書いてないな
竹内さんとも書いてないな、
あ、そっかそっか、
全体としてお便りいただいてるだけですから、
ありがとうございます。今週も聞いてくれてるかな、
はい、そうね、聞いてくれてますか、ここまでね
ありがとうございますね。さあ、今週お便りいただいた皆さん、オレンジさん、キャナさん、レザーさん、カカリンチョさん、マリンさん、はい、アヤモさん、ソニカルさん、マナンさん、そしてオレンジ妹さん、
はい、ありがとうございます。
忘れてない、偉いでしょ、これ一覧には載ってないのに忘れてないところ偉いでしょ、
偉いね
偉いと思いますね本当ありがとうございます。皆さん、お便りいただいてるね、いただいた皆さんの、うん、このお便りで僕ら頑張って配信できてます。
うんうんうん、そうですね、はい、
ね、これが僕らの原動力、
そうね、反応いただけるっていうことがもう原動力
です、そう、は
い、
なのでね、
はい、
何でもいいです、もう一言でも何でもいいんで、うん、お便りも
らえますよろしくお願いします、はい、
あれさ、ちょっと前にさ、うん、オープニングだけアップした日がある、うん、
週が ありましたね、はいはいはい、
あの時にさ、ちょっと一人だけ、うん、あの二人か、一人か、一、うんうん、人だけちょっとあの、ね、やんで、はいはい、聞かない、
うんうん、
まああれ結果で言うと、
うん、
あのまあ良かったかなと思ってます
最終的にはね、
そう、なんかちょっとなんか心の広いリスナーさんだけは残って聞いてくれてあ、お送りいたしましたな竹内と
鈴木でした。
毎回会わないで長いんだけど記憶な